NPO 法人環境防災研究会の斉藤義晴と申します。今日は、まあ、こういうタイトルで鳥取地震前の AM 放送を活用した電力の上乱観測ということをちょっと現象をご説明いたします。でこれは早川先生がやっておられる LF 隊、VLF 隊を MF 隊で行ったのはどうなるかっていう、まあ、そういった試験です。でまず鳥取地震の場合、まあ、震度分布はこういうふうになっておりました。で実際の観測なんですけれども、ソウルと、沼津、それからソウル、相模原、厚木、まあ、この間で、実際観測しておりました。でこのパスの中心点はここです。で、震源はここなんです。でこれは半径150キロの円です。で、AM 放送の場合はですね、大体電離層でワンホップしか反射しないということが考えられます。というのは、電離層で散乱するときにですね、減衰が起きて、おそらく普通の受信機ではですね、もう受信できなくなると。ですから、ツーホップはありえないということで考えております。したがってこのソウル、まあ、沼津、相模原の中心点が大体ここですけれども、震源から150キロぐらい、まあ、先ほどのお話でマグニチュード6クラスだと半径400キロぐらいまで届くんじゃないかと、電離層の上乱のんじゃないかというお話でしたけど、まあ、大体150キロのところで起こりました。でこれが実際 の生データですけれども、これは24時間0時からローカルタイムの24時までですけれども、AM 放送の場合はですね、昼間はスパッとこうなくなります。で夜間だけ電離層、まあ、いい層で反射されてこう受かると、でスパッとこうなくなってまたスパッとこう上がる、まあ、こういう状態で、まあ、ここを一応モーニングターミネータータイムと定義して、ここをイブニングターミネータータイムと定義しております。この急激に変化する点を、まあ、一応考えています。でこれはソウルの出力がですね、1500キロワットで非常に強いということで、AGC がどんどん受信機の中の AGC が効いてしまって、まあ、夜間はかなり強くて、まあ、夜は昼間はこういうフラフラしているという、まあ、こういう状態でございます。でこれが札幌相模原間の受信状況ですけども、非常に弱いためにですね、こういうふうに AGC が効かない状態で、まあ、リニアにこう受信できるというような状況状況となります。このアブストラクトを乗っけたこのデータはですね、ターミネータータイムの手入力のミスがありましたので、ちょっとこれは無視していただきたいと思います。で、これが実際 のシグマですね。縦軸が、0時から24時で、黄色が夕方のターミネータータイムで、グリーンが朝のターミネータータイム、それとグリーンが、朝のターミネータータイムのシグマの値です。でこの星がついているところはシグマには越したところです。これ夕方のターミネータータイム、まあ、そういった変化しております。で地震はここで起こっていまして、たまたま厚木の観測点はここから始まって、まあ、ここで事情があって終了せざるを得なかったんですけど、まあ、こういう状態です。で次に、たまたま沼津ソウル間ですね、これも10月1日から観測をし始めておりまして、鳥取地震はここで起こって、で4日前と14日前に、シグマ2を越すような異常がありました。ただ地震後も、まあ、たびたびシグマ2を越しております。でこれがソウル相模原間のデータ、まあ、これも10月1日から観測しておりまして、鳥取地震はここで起こったと。でシグマ2を越したのが、まあ、ここ13日前と16日前、あと、まあ、その後にも起こっています。 これはですね、松江から相模原のデータです。でこれはこのパスの中心が、まあ、福井県とか滋賀県、岐阜県あたりにあると思うんですけども、この場合はですね、約 4.5 ヘルツを測っておりまして、一度もシグマ2を超えるということはなかったというデータです。で以上をまとめますとですね、この丸のついているところが、実際の鳥取県周辺で起こった、まあ、マグニチュード3以上なんですけど、もうこの6県だけでした。で実際には4を超すような地震はありませんでした。でこの6県をここにプロットして、で厚木、沼津、相模原でのシグマ2を超したのがこの青いところですね、ここです。でこのマイナスの方は朝のターミネートタイムで、プラスにシグマ越したものが夕方の方ですね。これは5月19日から、まあ、地震があった10月、20日でしたっけ、まで の、 予想をプロットしたもので、でこの茶色い線で丸のついてないところ、これがこの領域の地震です。まあ、ソウルと相模原加工点はちょっと広めにとって、この領域で起こった、まあ、マグニチュード4以上の地震がですね、13件ぐらいありました。まあ、この13件もこのグラフにプロットしたこの丸のついてない地震ですね。で偶然にもですね、この、今示しました、この地震のところでですね、前兆が不思議にも起こっていないというような状況で、この丸のあるこの6つの地震に関しては、まあ、19日前と、まあ、22、3日前に異常があったと。ただこの、異常の前、7日前にもこういうふうにシグマ2を超すような異常があったと。それとこれが、この異常の前、10日前にもここに異常があって、で、まあ、本震の前ですね、3日前と5日前、まあ、このようにあったと。まあ、これは相関するかどうかは別として、まあ、本震の前にはやや多めに出ているというような傾向が見られました。でまとめですけれども、この MF 帯の営農放送はでも前立素上乱の観測はできるんじゃないかということと、からターミネータータイムモーニングは早く、ターミネータータイムイブニングは遅くなって、阪神淡路と同じ傾向でした。それと、まあ、地震発生は前兆観測からおおむね1週間以内から3週間以内のこともありました。からマグニチュードは上乱が現れる頻度に比例するのではないかということは考えられます。それと電離層上乱は M6 級では少なくとも半径 200km 程度で起こるものと、まあ、実際先ほどの話で 400km とか M7 では 1000km ぐらいと考えられるというような話がありましたけど、まあこういったことですね。それとまあ課題ですけども、今ターミネータータイムはグラフを目で見て手入力しておりますけど、まあこれ非常に誤差が起こる可能性があるので、まあ、自動入力化したいということと、あとはシグマの計算を係数ごとにした方がいいんじゃないかということを考えております。と言いますのは、これ長期的な 4.5 ヶ月の変化なんですけれども、やっぱりシグマはこういうふうに季節によってだんだんだんだん移動してしまうというようなことが見られたんで、もうちょっと短期で標準偏差を取った方がいいんじゃないかというようなことを考えています。以上です。どうもありがとうございます。 特にそういうことは考えてなくてですね、あくまでもバスの中心から何キロというような考え方をしております。ただその考えもいいとは思いますけれども、ただ AM の場合は、まあ、いろんな電波ロスとかいろいろ考えると、まあ、そんなに広くはないんじゃないかなと。ただデニソ上乱が1000キロも現れるというようなことがあればですね、ソウルから1000キロというともうここぐらいまでなんで、もうほとんどどんなパスでも異常が現れるというような現象が起こるような感じだと思っております。場所を限定すれば意外と少ないですよね。
それやらないと、地震があったら直接は手続きとしてはないんですけども、まあ、地震は必要ない。